おはようございます。ナザレ村の大工、若い大工ヨセフは同じ村のマリアと婚約していました。マリアは両親と死別して親戚に育てられたと言われています。育ての親の意向に従って同じ村の大工ヨセフと結婚することになっていました。年は16歳ぐらいだろうと言われています。ヨセフも若かったことでしょう。早く自分たちの愛の家を持ちたいと結婚式を指折り数えて待っていたに違いありません。ところがある日、ヨセフはマリアから精霊によってお腹に子供を授かったと聞かされたのです。神の霊の働きで突然お腹の中に子供が授かる。こんなことがあり得るでしょうか。ルカ福音の福音書によると、この天使のお告げを聞いた驚いたマリアは親戚エリザベトの家に行って3ヶ月間過ごしています。というのは、妻子の妻エリザベト、子供を全く産めない、もう本当に年取っちゃったのにお腹に子供を授かっていたからです。マリアは神の御業の不思議さとをエリザベトのもとで十分に経験し、納得してナザレに帰り、ヨセフに知らせたのでしょう。しかし、聞かされたヨセフの悩みは深刻でした。自分には覚えがありません。マリアの人側からすれば信じなければならないでしょうが、そんなことが現実に起こり得るでしょうか。天使の働きだなどと騙されて誰かから不倫を犯されたに違いない。しかし、表沙汰にすればマリアは律法に従って石打ちの死刑です。自分たちの子だと認めれば、何だ結婚式の前にもう作っちゃったのか、正しい男の面目を失います。そこでヨセフは密かに婚約解消する決心をしたのでした。でもそれが果たして正しい決断なのか、悶々として眠れる夜を過ごしていました。するとある夜のことです。夢に天使が現れて語りました。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアが彼に告げた言葉のは本当なんだよと裏打ちしたわけですね。ヨセフは眠りから覚めると、命じられた通りマリアを妻として迎えました。夢ほどあやふやなものはありません。だいたい目が覚めると正確には覚えていないのが夢です。夢はすぐに消えてしまう儚いものの代表のように言われています。ですからヨセフも変な夢を見たものだと言いながら打ち消してしまうことができたはずです。しかし今世紀のヨセフは眠りから覚めると苦渋の決断を変えて、天使が命じた通りマリアを妻として迎え入れ、父親として 生まれた子にイエスと名付けたのでした。彼は夢のお告げを神からの語りかけと受け取ることができたからです。そしてそのお告げ通りを実行したのです。ヨセフは単なる夢と大切な夢とをどうやって区別して決断できたのでしょうか。まずこの天使の呼びかけはダビデの子ヨセフ、これはヨセフに自分が何者であるかを自覚させる言葉です。旧約聖書の預言者はダビデの家系から救い主が出るとの神の約束を語ってきました。ヨセフはたとえ貧しい村大工であろうともダビデの家系に連なるものです。神がヨセフとその婚約者マリアを用いて救い主を世界に送ろうとなさったとします。しても少しもおかしいことではありません。天使の語りかけは神の約束に合致しているからです。その事実を示されてヨセフは本気になって神の告げに心を向けたのではないでしょうか。次、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。この新改訳の聖書ではね、あなたの妻マリアって書いてある。あなたっていうのはちゃんと書いてある。原文そうなってるんです。なんで口語訳や新共同訳なんかそれ取っちゃったんですかね、こんな大事な言葉ね。マリアはまだ婚約者でです。婚約期間中なのだから婚約干渉も許されます。ところが天使はマリアをあなたの妻と言いました。すると彼はマリアの婚約者ヨセフではなくてマリアの夫ヨセフなのです。なぜ縁を切ろうとしたのか、式を挙げない前に子供を作っちゃったのかと言われて正しい男としての面目を失うからです。それよりも何よりもマリアに裏切られたのではないかという疑いと不信感は深刻です。身に覚えのないこの父親にさせられるなどおめでたいにも程があります。でもこれらは皆ヨセフが自分の立場にだけこだわっている姿です。マリアはどうなるのか、たとえ石打ちの刑を免れたとしても不義の女とレッテルを貼られて一人で子供を産み育てていかなければなりません。どんなに辛くて厳しい人生が待ち構えていることでしょう。生涯を一緒にと誓い合ったマリアを一人そのようにさせながら自分だけ安閑として生きていこうとしている。それでよいのか。お前の愛はその程度のものだったのか。しかもマリアは自分の民を罪から救うというお方の母となる大きな役割を神から授かったと言っています。それならばその彼女を夫としてしっかり支えていくことこそマリアを愛する男の生き方です。 そしてそれがヨセフ自身にとってもまさしく生きがいのある人生を送らせることになるのではないでしょうか。天使の助言は愛をもって意義ある人生を送るという観点から自分の行動を決めなさいというものだったのでした。そこでヨセフはこの夢を儚い夢としてではなくて神からの大切な語りかけと受け止めてお従いすることにしたのでした。その後のヨセフの生き様を見てみましょう。彼は翌朝眠りから覚めるとマリアを妻として迎えました。そしてやがて生まれた子にイエスという名前を付けました。父親の役目です。ヘロデ王がベツレム一帯の2歳以下の男の子を殺したとき、彼は夢に再び現れた天使の指示にすぐさま従ってマリアとイエスを連れてエジプトまで逃げてきました。ヘロデが死ぬとまた天使の指示でナザレに戻ってきてイエスを育てました。聖書はこのイエスの成長の様子をこう書いてますね。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。体も頭も心も調和の取れた成長ぶりです。これはヨセフとマリアの家庭の繁栄に他なりません。イエスが成人しますと、ヨセフは歴史の舞台から静かに退場してきました。もうヨセフの名前出てこないですね。なんという素晴らしい生き様でしょうか。62歳の男の人のこの文章を読んだことがあります。同僚は家族にも言えないような悩みが生じたときに人生の本質にを考えるところに立って悩みと正面から向き合えるように支えてくれる人と相談していたらどんなに良かったことだろうかと悔やまれる。若いヨセフも婚約者のマリアから神の霊によって身重になったと告げられて動転してしまいました。誰にも相談できません。一人苦しみ悩みました。そして密かに婚約解消を決心したのものもなおも悩んで眠れる夜を過ごしていました。すると夢に天使が現れて語りかけてくれたのです。天使はヨセフにこの自分の立場を自覚させ悩みと正面から向かってどう生きるべきかを考えさせるように導いてくれたのです。あの62歳の男の人のこの良い助言者に巡り合えなかったと嘆いています。今週の聖書教育青少年科のこのテキストのコラムには三浦綾子の出世作氷点が紹介されていました。病院の院長辻内慶三も心の中の底なしの洞窟から次から次へと湧き出てくる恐ろしい思いに翻弄され続けています。ところが若い ヨセフは天使という素晴らしい助言者に出会って人生を一変させました。では62歳のあの男の人、あるいは氷点の病院の院長、どうしてヨセフのように天使という素晴らしい助言者と出会わなかったのでしょうか。パウロは、天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったですか、とこうヘブライ人への手紙で書いてますね。天使とは神様からの救いを受け継ぎたいと強く願う者に神が怒ってくださった奉仕する霊なのです。ヨセフは自分もマリアもともともに救われたいと強く願ったのです。ですから神様は天使をヨセフのもとにお使わしになりました。そしてヨセフは使わされた天使に聞こうとしました。そして奉仕する霊をいただきました。そして妻マリアを支え助けて、マリアに与えられた使命を一緒に果たしていく人生、奉仕する人生を選び取ったのです。世界を闇にしているのは、私たちが自分のことばかり考えて周りの者にいたわりの手を差し伸べないからです。ヨセフも自分にこだわっている間は心が暗闇でした。しかし神から贈られた奉仕する霊、天使によって自分よりも弱い立場にあるマリアを思いやり、彼女に仕えていく道を示されました。そして救い主イエス・キリストを守り育てて世に送り出していく意義ある人生を送ることができたのです。世界の一番低いところに救い主イエス・キリストを誕生させてくださった愛の神、そのおかげさはヨセフだけに限らず、悩み苦しみ苦しむ者悲しむ者と全てに天使を送ってくださっておられます。自分を守ろうとする私たちにもっと弱い立場にある人を思いやり仕えていこうとする心を与えて、私たちを闇から救い出してくださるのです。ヨセフは平凡な村の若者でした。ですから私たち誰でもがヨセフになれます。クリスマスを迎えるにあたって、私たちは耳を澄ませて天使を通して語る愛の神の語りかけを聞き取るではありませんか。そして人に仕えていく、人に仕えて生きる喜びを輝かそうではありませんか。お祈りいたします。神様、クリスマスが近づきました。今日もヨセフとマリアを救ってくださった天使の働きを学ぶことができたことを感謝します。 私たちはつい自分のことを第一にして行動を起こしてしまいがちです。どうか相手の立場、自分よりも弱い立場に心を寄せるものにしてください。あなたは世界のすべての人を救おうとしてイエス・キリストとなってこの世に来てくださいました。そしてこの私たちにもあなたの愛を信じて生きるものにしてくださいました。十字架の愛に包まれて生きるものにしてくださいました。感謝します。ヨセフのようにあなたがお使わしになる天使の語りかけを聞き取り、その言葉に聞き従うものにしてください。自分よりも弱いものに仕えていく歩みをさせてください。救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。